今週も楽しいお便りありがとうございます。
行きましょう。
それではまずは一人目です。
はい、よろしいか。はい、この音から始まりますね。さあ、この音というのは私の持ってます。これなんちゅうこれ電話機。
折りたたみ式の携帯電話。
はい、携帯電話ですね。
を今閉めて。はい、また開けました。
開けた。はい。はい。閉めるときしか音がしません。
そうですね。
開けまして行きましょうか。
はい。
はい。こんにちは。と書いてます。
最初に
始まりますね。あ、今日はか。今日は違う。今日はいかにも梅雨という天気ですが、
はい。
お元気でお過ごしでしょうか。
あ、ありがとうございます。今朝すごかったね。6月22日ですけど。
梅雨というよりも台風でしたね。
2023年、はい、すごい雨でした。
今ちょっと、かなり明るくなって太陽が出そうになってますね。
あのだいぶ収まりました。
12時18分ですか、は
い、
今ね。
すごい雨でした。
はい。ということで、
はい、
先週は日帰りで、
うん、
岡山に電車の撮影に行ってきました。
ああ、でしょうね。
ね。
でしょうねというのは。
この音から出発する方はこういう方です。
そうですね。はい、あの、タブさんの YouTube チャンネルを僕見てるんで。
ものすごいですね、これ。
早いんよ、更新が。
早いと違って内容がすごいじゃないですか、はい、
それもすごいけどで、ね、そこで岡山の車両が出てきたんで、
はい、
あ、行かはってんなっていうのが、
ね、
分かりました、
はい、新幹線で行けばよかったのに、
はい、
何を考えていたのか、
うん、
車で行ってしまいました。
お、まあまあ遠いよ
岡山。
僕らもね、今岡山今日で岡山編終わりです。多分
そうですね、
はい、あ、もう聞かはったかな、
はい、帰りはよれよれになってしまいました、はい、
そらそうでしょう。
なので、
はい、
いつもなら国道2号線を長船や印旛を通って下道で帰るところ軟弱にも高速道路で帰ってしまいました。
まあ、山陽自動車道かですね、おそらくね。
まあ、山陽自動車道
ですね。はい、ですね。
はい、はい。が、バンバさんは頑張って下道ばかりを歩いてはったやな、などと思ったりしておりました。
なんかできたらね、船坂峠ぐらいは越えてほしかったですけど、ね。
いや、やめてほしい。あ、これは進められません。はい。はい。それにしても、岡山ぐらいなら、はい、武将者の自分でもちょっと出かけてみようかという距離です。
ああ、そうですか。
山陽道ボラボラも先はあるものだなと思いましたと書いてくれはりましたね。
あ、まあ、広島までですからね。
そういうことですね。ま
あ、遠いですね、本当に。
それで先はあるものの、だいぶ京都に近づいてきた感じがしております、
はい。
引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、最初の、
はい、
というのは前回の放送のということでしょ
う、ね、あ、前回のね。
前回放送の最初の地名と断捨離のお話も面白かったですね。
そんな話しましたっけ。
いやいや、僕はもう断捨離、もう会の会長ですよ、僕はもう。
ああ、
は
い
は
い、先週確かにノート見たら書いてますね。
書いてるでしょ、
はいはい、
縄文のこととか、
ね。なんか捨てない生き方、
そう。
いつきって書いてます。
いつきひろしさんか。
はい、じゃあ
ひろしさんじ
ゃあ。ひろゆきさん。
うん、ひろ、まあ、とにかくあの、作家の方のいつきさんですよね。はい、あの方がまあ、私のことを勇気づけるような
。断捨離反対って書いてますね。
はいはい。まあ、あの、大きな声で怒鳴っておりましたが、
はいはい、
もう前からこれもっと大きな声で
言
うと。
圧力団体ですよね。
そうですね。まあ、ああいう偉い人が言うてくれはりますと、圧力団体の自信のなかった僕も大きな声が出るようになったんですよね。
確かに。
それはそれとしまして、
はい、
地名は、
はい、
駅名になっているところは全部わかりましたと。
ああ、さすが、あの、僕ノートに書いてて、で、ふみおくんにテストしたんですよね。だからまあ、半分ぐらいふみおくんもね、答えられたんですけど。
はい、まあ、現場歩きましたんでね。
さすがタブさんですね。
はい、はい、全部わかりました。他はわかりませんでしたが、面白い地名がいっぱいありました。
そうですね。
断捨離反対同盟の一員としては、こういう地名も大切にしてほしいなと思っております。
あ、それはもう間違いないですね。
ですね。
はい、本当地名は大事な
のと、
は
い。まあ、第一号の会が、まあ、タブさんになってくれはったような感じがしますね。
あの、漢字を変えるのもちょっとやめてほしいですけどね、僕的に言うとね。
ね、
う
ん、まあ、かなり保守的なこと言っておりますが。
うん、あ、そうです。別にあの、僕ら保守ではないですから、ね。
はいはい、そう、
まあ。保守かもしれんな。
確信でもないね。
全然違う。
という地名も大切にしてほしいと思います。
あ、そうですね。
断捨離をせずに物を残すのは、
うん、
費用も場所も必要ですが、地名を残すのにそんな手間はかかりません。
逆に、ね、お金いらない方ですから、ね、残す方がね。
ね、今特にこういう時代ですからね。
そうそうそう、
まあコンピューターの容量も増えてますから、何本入れてもパンクしません。
そうですね。
皆さんどんどん地名は残しましょう。
はいはい、
そんな
手間。あ、それは今文雄が言ったよ
な。はい、そう、この最後の一言を僕が言いました。
はいはい、
かかりません。
はい、
もともとタブさんのメールに返ります。
うん、
地名も ぜひ後世に残していただきたいものですと、もっぺん繰り返してありました。
ありがとうございます、
は
い、
そんなことをこう食いてはりましてですね、
はい
はい、あのバンバさんとお話できる日を楽しみに頑張りたいと思っておりますということで、はい、JOBB 頑張ってください、ずっと楽しみしておりますという、まあ、本当に温かい お便り
ですね。嬉しいですね、そう言ってもらえると、
まあ、本当血圧が上がりますね、はい、頑張りましょうね、
はい、ちょっと、はい、お茶でも飲んでください。
ありがとう、大丈夫、雨持ってきてますけど、は
い、その雨美味しそうな雨ですね。
これうまいですよ、
はい、
これ
ブルーの雨ですか。
そうで、ブルーベリーの雨ですよ。
あ、
これアサヒビールが雨出してるんでね、どんな雨かいなと思って。
濃いブルーベリーって書いてますね。
実際美味しかったです、
はい、
だいぶ普通の雨の倍ぐらいしてましたけど、
ね、美味しかったですね、確かに。
あ、まあ、あげましたわね、はい、まあ、これは余分なことですが、うん、そんなことで今日のトップバッターはですね、断捨離クラブの第1号の会員の、は
い、ちょっと待って、断捨離クラブ見たら
アンチ断捨離
する方やんけ、
そうやね、それ
あの断捨離反対
そうです、ね、
クラブやろ、
残す、
うん、
くず残しの
脱断捨離、
あ、そう、ね、何でもいい、断断捨離ですね、
断断捨離、はい、なんかダンダダンみたいな、
はいはい、はい、まあ、まあ、その辺にしておきます。
あ、わかります。あ、ちなみにあの皆さん、タブさんといえば YouTube の鉄道おもちゃ箱、
はい、
このね、やっぱそうこう成長って言っていいんかどうか分かんないですけど、うん、あ、閉めましたね、
はい、あの閉めました、まあ、
伸びはやっぱすごいんで、
ものすごいですね、
うん、であとやっぱり僕さっきあのね、その更新の頻度言ってましたけど、はいはい、特にあのショート動画をなんか ほぼ毎日出してはんのかなぐらいの感じで、
ちょっと健康状態は心配ですよね。
いや別に、まあ、そこはあんまり心配してないですけど、はい、あのすごいいいね、車両の映像があるんで、うん、
はい、
よかったら皆さん鉄道おもちゃ箱、
はい
はい、登録と視聴よろしくお願いします、
はい、あとよろしく
コメントもよかったらね、
ね、
タブさんが言ってるわけじゃないんですけど、僕が勝手に言ってるんですけど、
そうそうそう、
コメントもちょっとしてあげて、
忖度しております、我々。
そうそう、あ、もうタブさんに関してはもう忖度だらけですけどね、ね、まあ、それはそれでいいんですよ、僕らの
仲間
で、
ね、お世話になります
ね、
はい、
そうですね、なんで、YouTube チャンネルもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまずはタブさんでした。
はい、1号目タブさん、
2人目ですが、
はい、行きましょう。
もうね、この方も本当いつもいただいておりまして、ありがとうございます。
はい、
ジュエリー上島隆さんです。
あ、いいですね。
はい、まあ、奈良県であの時計屋さんをされてるジュエリー上島さんの、
はい、
まあ、一番こう近くの方というか、
ね、
もう
信頼寄せ
の方ですね。方
ですね。
はい、まあ、その隆さんからいただきました。
はい、
お世話になっております、
はい、
蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
はい、まあ、なんとか生きております。
まあ、そうですね、はい、
おかげさまでジュエリー上島一同も元気に過ごしております。
お父さんもお母さんも元気やったり、はい、
ここのところ来客が増えて、時計関係の来店数は変わりはないですが、物価高からなのか、
うん、
ホットモットの弁当持参で休憩に来る人やちょっと前を通りかかったからと短時間の休憩に立ち寄るなどの来客が増えております。
奥さんのコーヒー接待が大変ですね。
うん、ともあれ来ていただけるこのことは大変ありがたく、
はい、
大歓迎です。
はい、
あ、なんかやっぱ僕らもこうね、街道ボラボラしてるじゃないですか、
はいはい、
旧山陽道ボラボラしてたら、やっぱその人の流れとか物の流れって、
はいはいはいはい、
その地域をこう、
はい、
生かすも殺すもこれやねんなっていうのが本当よくわかりますよね。
そうか、そうです、
ね、
はいはい、
あの次回の話なんですけど、あの梨ヶ原っていう、
あ、
ね、まあ、兵庫県の
船坂からちょっと行ったところですね。
そうなんです、あの阿公郡のね、
はいはい、
あの町で言うと郡山町になるんですけど、はいはいはい、あの辺り梨ヶ原っていう土地があって、うん、あのそこもあの昔はやっぱりそのなんていうんですか、物も人もすごい交流があったんですけど、ただ国道2号線とかあと JR の山陽本線が、あのその三井市とかその何ですか、船坂峠越えてから、あ、郡山町の方に、郡山駅の方にすごいこう迂回するようになって、まあ要はその梨ヶ原っていう場所が、そのまあ国道2号線も含めてね、なんかあんまりちょっとこう過疎地域みたいになっちゃったんですよ、道が通らなくなって、
まあね、反対運動があったんかもしれないね。
あ、そうですね、
まあ、それに調べてませんから分かりませんよ。
だから、はい、やっぱ今ちょっと寂れてるんですよね。やっぱああいうの見ててもやっぱ昔はすごいやっぱ旧山陽道、ね、うん、今の国道2号線があったんで栄えてたんですけど、やっぱちょっと今はその線路が遠のいたとか、
うん、
そういう意味で、
うん、
あの寂れてたんで、まあ、そういう意味では上島さんのね、
はい、
奈良県のあの辺りは、
うん、
まあ、そんなに都会じゃないんですけど、やっぱ上島さんの店には人が来るっていうのは、
うん、
これすごい貴重なことやなと思いますね。
やっぱり人格でしょうね。
そうですね、
あの大先生のね。
そうです、
はい、
うん、気がつけば、
はい、
朝から夕方まで 町の喫茶店といったところでしょう。皆様お近くにお越しの説はぜひお立ち寄りいただけますようお願いします。
その他のところで危険ような。
そうですね、
まあ、スイスの手巻き時計、ね、オートマチック時計ね、まあ、向こうで実際作ってあった人やから。
そうそうなんですよ。
これはなかなか話聞くだけでも値打ちあるです ね時計ファンの方には聖地ですよね。
そうですね、
ね、そんな感じがします、
はいはい、そして山陽道毎回楽しく拝聴してます。YouTube のコース図も見ています
よ。ありがとうございます。
前々回ぐらいから、
はい、
あの、まあ、JOBBB チャンネルという YouTube のチャンネルがあって、
はい、
まあ、そこでずっとその、山陽道ボラボラ動画で公開してたんですけど、はいはい、やっぱり皆さんもね、あの、ラジオ聞きながらとか動画見ながら、こう、ルートを見たいやろうなと思って、あの、Google のマップのルートってあれ、リンクを誰でも共有できるんですよね。
そうですか。
だからそのリンクをふみおくんに送ったら、ふみおくんでも、あの、Google マップで、まあ、今回歩いたところの、そう、ルートが見れるんで、それを再生画面下の説明欄に僕貼り付けるように、前々回ぐらいからしたんかな。
まあ、手数かけてます。
そうですね、はい。いや、いいんですよ。で、それを多分、
あ
の、タカさん見ていただいて、
まあ、
ご自身も一緒にこう、地図見ながら、
ね、
お話聞いてくださってる
のかなと。そういうことが簡単にできる能力を持った人ですからね。
そうですね、はい。当時と変わったり変わらなかったりの街や街道、
はい、
時の中の人々の暮らし、
はいはいはい、
その地域の特徴と聞きどころ満載です。
ありがとうございます。
今回も Google Earth のストリートビューを見ながら聞かせていただきます、
はいはい、
まあ、あの、ほどほどにと。
そうですね。
あの、やっぱり自分でやっててもちょっと頭おかしなりそうな時あるんで、まあ、あの、楽しんでる分には全然いいと思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、義務とかになると、
まあ、つかずも離れずにしてもらうとね、
そうですね、
いらんことで
も、まあ、たぶん高さんは大丈夫やと思
います
。
まあまあ、そのこと言う必要ない
し、たまにそれができないと思う。
まあまあまあ、あります。
まあまあ、それはしょうがないですけど、ね、はい、そういう人もいますから、
はい、
さてさて、年齢からでしょうかね、私も、
はい、
ここのところ休日になると家内と手軽なところへ出かける機会が増えております。
もうよー奥さん孝行してありますよ。びっくりしますね。
まあ私は家で野球を見たりしてゆっくりしたいのですが女性は年齢とともに元気になって出かけたいようです。
まあそれも本当にいいことですよ、元気なもん、はい、
そして以前からただ行って帰るだけでは面白くないので、
はい、
その都度いろいろなテーマを考えています。
はい、
例えば今日は全行程を無料で済ませる、または全行程に人が歩いていないコース。
なるほど。
面白いところでは全行程にきつい坂道がない、
ないところ、
こんな風にミッションを設けて出かけております。
なるほど。まあ、そこに変化をつけて、単に誘われたからとか誘ったから行くっていうのはなしに、体調も考えて奥さんの。
だ結構、まあ、能動的な歩きって感じしますよね。
頭がいりますね。
そうですね、はい、うん。まあ、最近はラジコのおかげで、1週間前までのラジオ番組が聞けるので、時間のある時にラジオで過去の野球の試合を聞いております。
それもまた技術なんですよ。
野球の中継も聞けるんですね。
不思議なもんですね。
まあ、最近ね、うん、あの阪神も強いみたいなんで、
うん、
もしかしたらタカさんも喜んでいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、そうですね、うん、はい、
こんなそんなこんなで19日の月曜日に、
はい、
謎の登山道を見つける
ほんまに
そんな小さな旅に夫婦で出かけました、
はあはあ、
目的地は家から40分ぐらいの奈良県王寺町、
はい、王寺町、はい、
あ、懐かしいな。僕らも昔ね、
はい、
一回あの話聞きに行きましたね。
行きました。
手振り郡じゃなかったかな、王寺町は確か。
うん、
電車で行ったら覚えてますけど、
はいはいはいはい、
王寺町の明神山、
うん、
明るい神の山で、
はい、明神山、
はい
はいはい、
そういや今週ねボラボラしたあの三井市に、
はい、
三井市明神社っていうのが、
あ、ね、
まあ、ハラミ石神社とも言われてますけど、
あ、ね、あ、こう言ってもね、はい、中にあの お腹の中に赤ちゃんが入るってやつですよね。
そういうことですね、はいはい、明神山の頂上です、はい、
頂上。
この山は以前にも JOBBB 様にもご紹介させていただきましたが、
はい、
それほど高い山ではないのですが、
はい、
その山のある王寺町の、
はいはい、
ニュータウン自体の標高が高くて、明神山の頂上からは、
はい、
西方向に遠くの梅田のビル群や、
はい、
視界が良ければ明石大橋が見えます。
はいはい、ちょっと思い出してきました、はい、はいはい、
そして北方向には比叡山も見えます、
はい、すごいとこですね、その標高高くないのにね、
だからまあ滋賀京都方面も見えるっていうことですよね、
これだけまあうまい場所によってスーッと視界が開けるとこですね、
すごい、
あここへ、
はい、
行かれたと、行司山へ、
はい、はい、うん、昔はこの山には戦国時代に片岡家のお城があったようです。
そうですか。はい。
片岡って言ったらなんかね、阪神に昔いたの片岡敦史さんっていう方を思い出すんですが、まあ日ハムから確か阪神に行かれた方なんですけど、ですか、まあ多分その方とは全く関係ないとは。
まあね、片岡さんって結構全国的に多い方ですからね。
そうですね、はい。江戸の中期以降は大阪での先物取引の売り買いを奈良でも行うために。
はい。
大阪からののろしを受ける山になっていました、
はい、
そののろしを合図に、
はい、
売り買いののろしをこの山から上げていたようです、
なんと、まあ、高速通信ですね、
そうですね、はい、昔でいうとこの今でも使えるかもしれないですけどね、あ、
まあ、一番原始的やからね、一番確実かもしれませんね、はい、
江戸時代のネット通信といったところでしょう、
あ、そうか、なるほど、
はい、さてさて、
はい、
今回のテーマの謎の登山道とは、
はいはい、
この山の正規の登山ルートは上りで約30分ぐらい、
お、うん、
道はつづれ折りの舗装路ですが、
ぐね
ぐね道ってことですね、
はいはいはい、
その道の途中に富士登山道と書かれた木の小さなプレートがかかっています、
あ、そうですか、
はい、プレートは朽ち果てて読み取ることは困難なのですが、なんとなくですが長城にある三号、うん、長城三号駅と書かれているようです、さてその登山道はどこなのか、仮に見つかれば、
うん、
頂上のどこへつながっているのか、
うん、
そんな思いの中で何度登ってもその謎の登山道は見つかりません、
お、う
ん、そして今回も、
うん、
無理かななんて二人で登り始めました、
はい、
そしてこれ半分ぐらいか、
うん、
登った時です、
はい、
突然獣道から一人の男性が現れました、
獣道から熊ではなしに、ね、男の人が現れたわけですね、はい、
年の頃は60歳ぐらいで、ランニングシャツにイージーパンツの軽装です、
すごいですね、フラワーリーみたいな感じがね、はい、
突然獣道から現れこんにちはと挨拶を交わしました、続けてここから登れるのですかとお聞きすると、登れますよ、富士コースです。頂上から下っていったら三号町です。
うん、ああ、なるほど。ほ
ー。よくお聞きすると、うん、富士というのは、
うん、富士コースの富士は、はい、はい。
主に頂上から北東に広がる住所の名称でした。
あ、そうですか。はい。
そしてやっと思い出しました、
うん、
王寺町の国道25号線の裏道などを走っていると、
うん、
確かに至る明神山天柏と書かれた小さな看板があります、
なるほど、
つまり王寺町の国道25号線の大和川沿いの三号町から柏までの古い道と書いて古道の途中に明神山の登山ルートが存在していました、つまり厳密には古道から分岐している頂上までの道なので、
うん、
見つけにくかったということです、
あ、まあ、それがやや明瞭になってきたわけですね、
うん、
ほうほうほう、
こうして富士ルートで頂上を目指したのですが、
うん、はい、
急な上りの階段の連続、
あららら
これきついやつですね、
いやいや、むしろ平坦を狙ってはったのね、
そうですね、はいはいはい、距離も時間も短い距離も時間も、
うん、
短くか、
はい、
頂上に到着しました。
きついけども短かったという。
まあ、きついから短かった。
あ、まあ、どちらも言えますね。
登頂ルートってやつですね。はいはい、直登ってやつですね。
はい、直登ね、はい。はい。
夕刻の頂上は寒いくらいの風が吹き、気持ちが良く、
いや、
下りは正規のルートで、下山しました、
あ、なるほど、これはそんなに階段もない、
そうでしょう ね、おそらく
ちょっと緩めのルートということでしょうね、富士コースじゃなかった
ですね、そうでしょうね、
はい、ほうほうほう、
それにしても日本の古道って不思議ですよね、
あ、そう、はい、どんなことが
我が家の裏山からも 奥飛鳥経由で、
うん、
石舞台や、
はい、
飛鳥寺、
はい、
飛鳥寺、飛鳥寺、
はい、
そして岡寺や、
はい、
坪坂寺、
はいはい、
あ、懐かしいですね、坪坂寺、
はいはいはい、
そして
文楽ですね、
はい、壇山神社を経由して、
はいはいはいはい、
大神神社、
はいはい、
これ全部振り仮名打ってくれてます、はいはい、ありがとうございます
ありがとうございます
。もうこれ全部大神神社とかね言いますからね、
はい、考えてくれはってね、
はいはい、大神神社から山の辺の道などから、はい、東大寺などの奈良の都へとつながる古道が縦横無尽に走っています。
おお、とこに住んでますね、行きたい放題じゃないですか、うん、はいはい、
車のルートとも比べると非常に効率よくつながっていることが分かります、うん、
それで不思議とおっしゃったかな、この不思議やった、はい、
古来の人たちは私たちよりも意外と短い時間で移動していたのかもですね。
ああ、なるほど、
あ、おっしゃる通りですね、はい、ま、これは思いますよね。
古代の道路はまあ、我々も理解してますけど、高さもご存知のとおり、とにかく直線です。
うん、
いらんとこ経由しませんから、目的までスポーッと行くんですよ。ただしその工程はありますよ。
工程はありますね、うんうん、上り下りっていうのはありますけど、はいはいはい、
あれだ、それ無視していきますから。
そう、だからね、さっきちょっと言いました、梨ヶ原なんていうのも、まさに山突っ切ってる山陽道ですから、あれはもうその上り下りはありますけど、まあ、船坂峠も含めてね、
はいはい、
きついところを直線でつないだれっていう、う
ん、なんか四つん這いになって登らなきゃいけないところですわ
そうですね、はいはい、まあ、片や近代的な鉄道は特に鈍行的なやつはね、
はいはい、
やっぱり目的がありますんで、軍事的な目的とかありますんで、はい、やっぱりその郡山駅に行くためにもうその梨ヶ原の山の淵をずっとこう、はい、
そうですね、
迂回するんですよね。
スパイラルラインっていうんですかね。
そういうことですよね、うんうん、はい、まあ、だから先ののろしの話もすごい興味深かったんですけど、やっぱりデジタルって特に今のデジタルって電気がいるじゃないですか、で電気があればそれは便利なんですけど、
はい、
電気がなくなると電車も動かないし、はい、通信もできなくなるじゃないですか、うんうんうん、その時にやっぱりアナログのものを燃やしたりとか、そう、うん、そういう古道のね、直線を行くっていうのは、これはこれ、タカさんは多分あれですね、電気なくなっても生きていける人かなと。
な、多分何があっても生きてい
けますね。そういう感じが、
まあ、そうですね、
時計で言うとゼンマイ式時計みたいな感じ、
ね、まあ、オートマチックですね。
そうですね、はいはい、それで生きていけるんかなと思いました、はい、ちょっと今これに関係ある話かどうかわからないんですけど、
うんうん、
僕のね、奥さんが最近登山ガイドという仕事を始めて、
うんうんうんうん、
で登山ガイドっていうのはやっぱこれ通信がすごい重要で、特に山の中でのまあ、ガイドサブガイドの通信とかっていうのは非常に重要なんですけど、その時に欠かせないのがトランシーバーなんですよね、
うんうんうん、
あれもやっぱりすごいピンキリなんですよ。5ワットトランシーバーとか2ワットトランシーバーとかって、ワット数が増えれば増えるほどすごい高性能で遠距離でできるんですけど、で最近そのなんかそのつぐみさんが、
うん、
入手したその3ワットかな2ワットかなの、うんうん、トランシーバー、デジタルトランシーバーってやつを見せてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃ小さいですね。
まあ、小さい
です。名刺サイズって書いてたんで、そんな小さいわけないやんけと思ったら、
ね、
もう僕のこの今着てるシャツの胸ポケットに入るんですよ。
そんなんですか。
だから今時代は変わったなと。ただ変わらんもんはやっぱりのろしとかね、
はいはいはい、
鼓動なんですよ、うん、やっぱり結局そこに行き着くんですよ。あ、まあ
そうですね、
だからまあ、そんなもん頼ったらあかんぞとか言いたいですけど、
う
ん、やっぱりあるうちは頼らざるを得ないと思います ね、
まあ、すね、
なくなった時に、
そうですね、
まあ、鼓動のろしなんです。
そうですね、
はい、
まあ、今そういう極小化っていうのもあるけども、
うん、
やっぱり頼りになると人間ってやっぱりそれだけのサイズのあるもんでね。
あ、そうそう、
まあ、やっぱり僕が縄文言うてますのはそれですよ。やっぱ1万年やっぱりなんか平和でしかも共存してたやつがおんねんから、 それらの方法をやっぱり今もっぺん生かすべきですよね。
そうですね、だから、まあ、タカさんのお便りでそういうことをこうまた気づかせてもらえるっていうのは嬉しい限りでございます、
ね。
ま
あ、夫婦で本当にいいなら生活をね、
うん、
まあ、本当あの人の移住こそ最高でしたね。
そうですね、なんかそれこそ NHK がね、取材に行かな、
あ、まあそう、一番に行かなあかんところですね。移住っていうのはタカさんのとこ行け
と、ほんまに移住したいんかと、ただ単にそれ忖度でやってるだけちゃうんかとか、僕いつも
言う通りになった
ら、そうなったけど、
スキネズミになるなっていう。
え、
スキネズミ、
スキネズミ、
はい、
何でしたっけ、スキネズミって何かありましたけど、
まあまあもう一回考えておいてください。
ネズミで思い出しました。
はいはい、
鬼滅の刃がついに最終回アニメ
やってましたよね。
やってまして、何か最終話が僕アマゾンで見てるんですけど、50分ぐらいの結構長尺の最終回で、鍛冶屋の里っていうね、刀鍛冶の、
はいはい、
僕前ちょっと ね、備前大佐船の時にその話ちょっとした、ラジオでしたと思うんですけど、まあ、あの刀鍛冶の里でもなんか最終回やったらしいです。僕まだ見てないんですけど、あの、僕の娘が好きなんで。
凝ってましたかね。
もう終わったで。
あれ衣装までなんか予
選
作ってもらって。
そうそう、あの、あれは、誰の禰豆子の衣装
コスプレの時
に。あれや。胡蝶忍。
いや、それや
った、ね。そう。あ、で、なんで僕、好きネズミで思い出したかっていうと、禰豆子で思い出した。
ああ、なるほどね。
禰豆子っていうのが、主人公の炭治郎の妹で、あの、鬼になってもうたんですけど、まあ、人間に協力する鬼っていうことで、まあ、生かされてるっていう、そういう設定の、いつもあの、ランドセルみたいな、
入っとんねん。
箱を炭治郎背負ってるんですけど、その箱の中入ってるのが禰豆子。
なんか、巻物みたいなの加えとる、
ね。そうそう、あれ、竹です。竹。竹の輪を、ちくわみたいなのを加えて、あれを外すと鬼化するんで、
なるほど。
あれをずっと加えてるっていう。
なるほど。
まああのね、あの、鬼滅の刃、
はいはいはい、
あれ もうアナログの極みですから、
そうですね、
やっぱああいうアニメが、あれ、ニューヨークでもすごいらしいな、知らんけどね、あの情報だけやけど、やっぱアメリカ人もやっぱあれで、
いや、まあ、あこ行くんですよ、
あこ結構、
まあ、あこっていうか、ああやっぱアナログ、超アナログの世界、今、行きつつあると思います、
うん、だから、そういう意味だから、奈良なんていうのは、もう、また次の首都になるんちゃうかなって、僕は踏んでるんですけど、ね、ちょっとタカさん、頑張ってください。
ね、はい、
まあ、こういう話するのは面白いです、ね、
まあ、いよいよと、はい、なんか妙なところに行きました、
はい、
じゃあいつも
高さん
本当にありがとうございます。いいお便りいただいて、はい、ワクワクしております。はい、
はい、そして高橋克彦さんです。
あ、待ってました、
はい、この方もまあね、アナログの極み的なところもある方ですね、
やっぱり天狗の下駄っていうのがすごいですよ ね、
そうですね。
あれも基本的な線やと思いますわ歩くっていうことのね、根本はやっぱあこ行くんちゃうかと思うんですよ ね、
そうですね。
僕も最近ちょっとスリッパがこう破れましたんで、
はい、
昨日なんか代わりのスリッパ買うてきたんですけど、
はい、
結構高いですね、スリッパっても3500ぐらいしてね。
あ、そうですか。
なんじゃお前これはと、まあ、あの靴屋さんのご主人とちょっと言い合いになっとったりしたんです。なんかアメリカの会社のこれ
原ニューバランスですかね。
いや、ちゃうね、クロッカスとかいう、
あ、クロックス
クロックス
って言うんですか。
です、ね、いや、言うてはったんで、
ワニのマークの
メーカーちゃいましたっけ。何かマークわからない、今今日履き始めたんです。
あ、そうです。
まあ結構気持ちいいですね。
あ、よかったですね。
はい、
はい、あ、まあそんな天狗受けたの高橋さん、
天狗受けたからクロックスで行きました。はい、はい、
ピースラン世界五大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高橋勝彦です。
はい、毎度です。
暑くなってきました。
はい、
梅雨の合間の晴れ間に夏の訪れを感じます。
はい、
今日もちょっと晴れてきましたね。
はい、
10日後には7月がスタートするのですから、暑くて当然かもしれません。
はい、
ただ今年ちょっとマシですよね、多分。
まあ、全然そセミが鳴かんでしょ、それと。
ほんまや、
どこしたんかいな。
一応ね、
セミのことを気になって
、妙見さんは鳴いてましたよ。
うん、この辺でもね、もう5月頃から鳴くのにね。
うん、
なんかまあ僕はちょっとこれ難聴気味やからね、
うん、
だからうちの嫁さんがまた僕 と比べて妙にものを聞く人で、
うん、まあ、けど結構結局泣いてないですよ、あんまり。
ねえ、お前も、う
ん、
そう
近所住んでますから。
不思議ですよね。
じっとしていても汗ばむのが夏。
はい。
ただ今の時点ではまだ空気が乾燥していて、朝方もひんやりしています。日中も木陰にいれば心地よい風が吹きます。
はい。
夏が来るたびに、旅先で見たいろんな風景や、旅先で出会ったいろんな人々のことを思い出します。
なんか、おでの歌みたいで、夏が来るたびに思い出すうち歌がありました。
ありましたね。
はいはい。
夏は旅の季節、
はい、
今年の夏はどこを走ろうか。
お、
コロナ禍ではどこにも行けなかったのですが、私にとっての夏の旅もそろそろ再開。
なるほど。
最近聞かないですね、コロナ禍って。
うん、まあなんか最近僕の関係者 の、
はい、
あのね、がの子供が学級閉鎖になった言うて、うん、言ってました。あれはコロナなのかなんか知りませんけどね。
あ、まあ、原因分かんないですね、
うんうんうん、
さて話は変わりますが、
はい、
今もリアルタイムで国内外を人力で旅している若者たちが多数います。
はい。
その一人、アツシ君は、
アツシ君、はい。
現在、アラスカ、北極圏、
はい。
プルドーベイから、
うん。
アルゼンチンを目指して、
おぉ。
リアカーを引っ張り、
はいはい。
旅を続けています。
はい。
時速6キロ。
はい。
冒険少年アツシ、
うん、
YouTube があるらしいですね。
ああ、そうですか、
はい、
はい。
つい最近プルードベイをスタートしたようですが、
うんうん、
北極海あたりでは白熊も生息していますし、
うんうん、はいはい、
グリズリーベアやブラックベアなど、
はい、
クマだけでも3種類。
ああ、まあ、大変。みんな人食うクマばっかりですからね。はい、
人間に出くわすよりも野生動物に遭遇するチャンスの方が多いで、はい、あろう北極圏、
はい、
いろんなリスクを背負いながらも大自然を全身で堪能できるのも、はい、アラスカ北極圏の旅の醍醐味、
はい、
彼の人力の旅を 動画を見ながら応援したいです。
ああですね、高重さんは押そうなもんでしたね、あれ。
そうですね、
馬車。
そうですね、
この人はこう引っ張る方ですね。
はい、はい、リアカー、
リアカーマンという有名な人がいてますけど、はい、僕もあれやっぱ知ってますけど、
あ、はい、使う筋肉はやっぱちゃうんでしょうね。
でしょうね。
うん、
本当にリアカーはリアカーでまた独特の世界みたいですよ。
そうです、うん、僕もちょっと短い間、ええ、キャンプ場でようリアカー使うんで。
あ、なるほど。
リアカーでこう荷物を運んだりしたんですけど、
はいはい、
リアカーはリアカーでね、まためっちゃ難しいんですよね。ちょっと油断したらね、
はい、
この前のハンドルがね、顔にぶつかるんですよ。
あ、そうみたい
な。で、歯折れたりとかね。まあ、僕はしてないですけど、
いやいや、
今日はそういうことが本当に予想できるんですよ。1994年、当時33歳の私も同じ道を自転車で走っていましたが、はい、人生で一番ワイルドな生き方を楽しんでいたと思います、
はい。
で、その時の写真がね、これらしいです。これ。
あ、
北極圏を。
あ、なるほど。これ私の自転車ですかね。
そうですね。
なるほど。
もう荷物をめちゃめちゃ積んで、こうヘルメットとあと、ウォーターボトルがあって、これが33歳の時の高重さんということで、
はい
は
い
ね、ここ、看板の前で撮ってはるんですけど、
ね、はい、
多分これがなんか、その現地の、道のなんか看板ですね。
あ、なるほど。
地球儀が、
はい、
こうね、看板に書いてあって、
はい、
まあ、これどっかが北極圏、これ北極圏ってことか。
地図も丸いですね。
あ、
なるほど、ね。
なんか上から見た感じですね。
まあ、
僕らから言うと、
そうでしょう
ね、その世界を、
はいはい。
アルクティックサークル。
あ、って書いてます
か。書いてますね。
なんかサークルって円のことですかね。
そうですね。はい、66度33って書いてるのかな。
あ、から見たということ。
はい。アラスカ。
アラスカ。
まあ、この場所がってことですよね、おそらく。
僕もアラスカって一回だけ、あれ、なんちゅうんですか。
ダルトンハイウェイ。
あ、
アラスカ。
はいはい。
はい。ふみおくん行った？
いや、わしは例の
乗り換え？
ちゃわい。乗り換えもやったけども、
はい、
あれ、空の上に出るなんか妙な暗幕みたいもあるやんか。
はいはいはい。
あれ、なんちゅうんですかね。
オーロラ。
オーロラや。あいつ、
オーロラ。
あいつ見に行ってね。全くもしょうもなかった。もう、
あれはよう言いますよね。
あれ
カメラやから、
あれ
と撮れるっていう、
まあ、ハレー彗星もそうやったけどね、
うん、ハレー彗星はもうね、
彗星本当にもうカスみたいもんで、うん、
まあけどそのカスみたいなもんっていうのが分かんないじゃないですか、
う
ん、
そうや、それを見たのもね、うん、価値あるもん。オーロラもそうですよね。
まあオーロラもね、うん、本当に運のいい人とかはすごい綺麗に見えるらしいんですけど、
は
い
は
い、
まあ、それでも僕は大したことないと思うね、う
ん、まあまあやっぱりその
世界です。
いや結局あれですよ、はい、期待が大きすぎると、
まあ そうですね、
その期待超えるのは相当難しいですよね。
うん、
まあけどやっぱりそのしょうもないっていう感想もやっぱ見に行った人しかできないんで、
あ、まあそれはそうですね。
それはそういうもんでしょう。
まあ、それは保証します。僕は保証。
あ、しょうもない、
しょうもない、あんな
見ない。アラスカは見に行くな。
そう、アラスカ行ってもいいけど、オーロラ。
アラスカちゃうわ、オーロラ。オーロラ見に行くな。
あんなもん見ても知らない
です。知らない、知らない。で、クソ寒いらしいです。
そうですね。
なんかもう、やばいぐらい寒いらしいですね。
はい。
都会の暮らしに慣れきってしまうと、
はい、
五感も衰えるし、人が本来あるべき姿を見失ってしまいがちです。彼のような、
はい、
っていうのは、厚さんですかね。
ですね、はい。
彼のような旅をせよというつもりは、元ありませんが、
う
ん、
言うてもいいじゃないですか。せよと、ね、はい、言わっても別にいいと思います。
まあちょっと遠慮されてね。
はい、はい、まあね、はい。
少しでも自分らしく生きるとはどういうことか考えるチャンスとなれば幸いですという。う
ん、ね、
ああ、まあ確かにそう、おっしゃる通りだと思います。
おっしゃる通りですけども、うん、そこで思い切って考えてるんじゃなしに、
うん、
実行してほしいですね。
これですよ。
アツシさんの。
アツシ。
あ、そう。
冒険少年、アツシ。
なんか昔そういう雑誌がありましたけどね、冒険少年。
冒険団吉？
いや、団吉はもっと前ですよ。
はい、そうですか、うん。そういう雑誌があったんですね。
ありました。はい。
はい、冒険少年、アツシ。アツシはアルファベットで。
ねえ、アツシさんって書いてますね。
で、冒険少年漢字。
はいはい、
はい。7.91万人。
はいはい。
113本の動画を出してるんで。
はい、ああ、ね、頑張ってますね。
僕もちょっと。ね、登録しといてあげましょうか。
あ、そうですよ。
はい、
う
ん。登録チャンネルが追加されました、はい、ということで。いや、
よかったです。
はい。あつしさん。
まだチャンネルをね、
そうですね、
紹介してくれはりまして。
ありがとうございます。なかなかこういうのもね。
皆さん応援してあげてくださいね。
ああ、サハラマラソンっていうのも走られたとか。
うん、ああ、ね、
旅先で稼ぐ方法、イギリスの美容院で髪型をお任せにしてみましたとか。
なんだ
楽しそうですね。
ねえ、
冬季北海道マイナス15度峠越え。こんなサハラ砂漠で楽だと、
ね、
ツーショットとか、
はい。
面白そうですね。ちょっとこれ僕後で見ておきます。
はいはい、
はい、というわけで、高橋克彦さんありがとうございました、はい、
言い方を紹介してくださいましたね、
はい、皆さんもよかったら敦、はい、と勝彦を応援してあげてほしいなと思います。
まず勝彦です。
そうです。そして、はい、冒険少年敦、
そうそうそう、
覚えやすいな。
そうですね、
さすがやな敦、うん、会ったことないけど、
ありがとう、
ありがとうございました。あとね、青空財団さんから、は
い、ありがとう、もうこ
れいただきました。
ずっと忘れんと、ね、いろいろ頼りいただきました。
あの大阪市の西淀川区で、
は
い、
そうです
を中心に活動されてる、まあ、あのそういう環境、
そうです
団体っていうんですかね、はいはい、そういう組織で、
まあ、一言言うのなんですけどね。
そうですね、はい、で、本日から青空ビル1階の地域交流スペース、はあ、青空移行場にて開催されています、これは、日本の二大食中毒公害事件、森永ヒ素ミルク中毒と金見油症を考える写真展と公演の集い、まあ、これが今、ね、青空イコバで開催されてるということですね、はいはい、
これもまあね、だいぶ復活されてきましたね。
そうですね、はい、ちょっと読んでみましょうかこれ、うん、人体に有害過去猛毒な化学物質が食品中に混入したことによって起きた食中毒事件をご存知ですか。
はい、まあまあ、
一つは今から68年前の1955年に近畿地方伊勢、
はい、
まあ、近畿地方から西ってことですね、はいはいはい、の西日本で起きた森永ヒ素ミルク中毒事件です、
はいはい、
乳児に与えた森永製粉ミルクに猛毒のヒ素が混入し、約1万2000人の乳児に被害が発生しました、はいはい、もう一つは今から55年前の1968年に西日本一帯で起きた金見油症事件です、はいはい、金見倉庫が製造した米ぬか油に、はい、金華が製造した PCB、
はい、
これが製品名がカネクロールというらしいんですけど、
そうですか、
PCB が混入し、はい、約1万4000人に被害が発生しました。この2つの食中毒括弧して公害事件は、
はいはい、
半世紀以上が経った現在も未だに終わっていません、
は
い、
終わってます
ね、森永ヒ素ミルク中毒をめぐっては当時の被害乳児が昨年、うん、新たに森永乳業を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしました。金見油症事件をめぐっては第一世代の親から生まれた子や孫の世代にまで健康被害が発生しています、うん、この2つの事件が何だったのか、その背景や経過対策の現状について知っていただくために、下記の写真展と講演の集いを計画しました。どうか参加いただきますようお願いしますと。
なるほど、
はい、いうことで、あ、これ今日までみたいですね。
あ、そうですか、
はい、ちょっと紹介遅れましたけど、22日木曜日の、もう19時までなんで、ちょっとこのラジオ配信の時はもうすでに終わってるんですけど、はい、まあまあこれがね、はこう紹介できただけでもちょっと意義あったかなと、
うん、まあそうですね、そういうことをずっとやっておられる団体がいてくれはるということです
よ
ね。
そうですね、やっぱあとやっぱ企業責任はもっとちゃんと問わなダメですよ ね、まあ、すすね、国が甘すぎると正直、まあね、あの国民のことは考えてない、
そこらは本当に後進国ですね。
まあまあ、あの 選挙が物語ってますよ。やっぱりね、それはちゃんとみんな選挙行ってしかるべきとこに入れなあかんっていう、
まあそうですね、
あの、まあ、これはもう本当に後手後手に回ってる感じはしますけど、まあけどやっぱこういうとこがね、ちゃんと活動してくれるから、はい、まあ、僕らもそれを知ることができるということで、まあ、あのね、こういうことがあったということですね。
最低やっぱりね、どこに投票してもいいですけど、まあ、マシやいうところには投票すべきですね。
そうですね、
どことは言いません、はい、またそれは人に言っちゃいますからね。 それがやっぱり本当に投票戦ということで、
というか文雄くんね、僕ちょっとすごい不思議なんですけど、うん、もう前々から僕ずっと思ってたんですけど、あの新聞とかテレビの調査する、
うん、
支持率、
うん、あーはー、
あれほんま？
いや、分からん。
あれほんま？あれ忖度してへん？僕、うんうん、30年ぐらい前からそれ思ってたんですけど。
あ、まあね、誰
あと投票率、あと投票率、そうそう、あれほんま？
分からん。全然分からん。もう
ブラックボックスですよ。
まあ、全く分からんね。
はい、
まあ本当にそれはもうほんまそう思うと足元がグラグラっとしますけどね。
けどそれはね、グラグラとしないんですよ、僕は正直。なんでかっていうと、
う
ん、信用してないから。
あ、いや、まあ、
信用したことないから、全然グラグラ来ないです。逆に 表明してくれた方がグラグラ来ないんですけど、あの宗教団体の話も、
あ、なるほどね、
あの G 党とね、
あの、まあ、やらしいですね、
あれやらしいですね、
はい、
はい、まあ、やっぱり正直にいきたいですね、
まあ、うん、僕は、まあ、まあ疑いも疑いやけど、はい、とりあえず、まあ、選挙は投票しましょう。
そうですね、行きましょう、う
ん、どっちしてもいいですよ、好きな方してください、
好きなことするのもいいですけど、はい、たまには選挙も行こうという
ね、あ、まあ、そうですね、
お願いします、はい、あ、平松さんから、
あ、来てますね、はい、ありがとうございます。いつももう僕なんか下から見てるだけですけど行ったことないんですけど、ね、
そう、ワクワクするん、
何か知らんけどワクワクしますね、はい、こういうところは高級なとこからお便りいただくと、はい、
高級メール、
高級メールですね、
はい、シェフたちの共演かな、
あ、難しい字ですね、
コラボラジオネ・ドゥ・シェフ、
うーん、
これ多分フランス語で言うとそうなるっていう、う
ん、あ、なるほど、
はい、
共演っていうか、それコラ、なん
コラボ ラジオネ・ドゥ・ディかドゥかシェフということで、
うん、なんかね、虫の名前みたいな感じがしますね。
そうですね、うん、はい、まあ、というわけで、
はいはいはい、
7月19日水曜日、ASO コラボイベント、リストランテ ASO 総料理長を迎えて、代官山 ASO チェレステ日本橋店、かっこ東京、
はいはい、
ということでございます。まあ、何のことか
言うてましても、
全くわかんないですけど。
読んでるもんもわからない。
まあ、けどやっぱりこういうね、わけのわからんことって、
うん、
結構最近大事やなと思ってきて、
あの、まあ、そうですね。
あの、わけわからんでもやっぱ言うとなんかちょっとわかんのかなと。
そうそうそう、喋ってみるとね。
あ、7月は祇園祭りの京都へ。
ああ、京都ですか。
いいじゃないですか。ディナーはイタリア料理をワインとともに、人気日程はお早めに、ザ・平松、京都。
なるほど。
あ、京都もあるんですね。
全国区ですね。世界区かもわかりませんね。
北海道、あ、これはそうか、北海道の料理を東京で食べれるっていう、平松夏のグループプランとかね、
はいはい、うん、
冷たいトウモロコシのスープとか、あと、オマールエビ。これ前回もなんかこれね、写真でうまそうやなって言ってたと思うんですけど。というわけで皆さん。
縁のないもんですけど。
はい。平松をよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
余裕のある人は行きましょう。
行ってください。
はい。
さあ、というとこですかね。
ありがとうございます。
あとですね、これいつもいただいております。ありがとうございます。芦屋市立美術博物館から。
行けてないんですよ。
博物館さんからいただきました。
もう若い市長さんにも興味あるんです
けどね。そうですね。はい、どこでしたっけ、大学は。
芦屋です。
大学、
ああ、大学、この僕のこれですよ。
ハーバード。
これは、
あ、これ MIT です、ね。マサチューセッツですけど、彼は確かハーバード。
ちょっと負けましたかね。どっちかっていうのも負けてました
けど、はい、2023年の7月22日土曜日から開催、スタートいたします。最後の浮世絵絵師、
はい、
月岡法然。
これはすごい人ですよね。
さんの展覧会が。
うん、はい、まあ、えぐいというか、
ちょっとえぐいですよ、この絵も。絵もちょっとえぐいですね。
いや、こんなもんじゃないですよ。
こんなもんじゃないですか、
うんうん、これはまだ表紙にしてあるからね。
あ、
柔らかい方ですよ。
ああ、なるほど。じゃこれ開くと結構えぐい絵が、
うん、まあ、あるんかもわかりませんね。
出てくるんですね、
まあ。ものすごい人ですよ、この月岡法然って、
はい。7月22日から10月9日まで。
はい。
芦屋市立美術博物館で開催と。
ああ、なるほど。
いうことです。
これはいっぺん行きたいですね。もう、ほんまに一回も、ね、何回も何回もこの、こんなお誘い受けて、もう、
本当ね、チケットもいただいたりしてるんですけど、
ごめんなさい、ね。
本当申し訳ないです。担当者の方には、本当、この場を借りてお礼申し上げます、
ね。そうですね。まあ、リニューアルもしはりましたしね。
そうなんですよ。誰でしたっけ、ね、有名な、ちょっと待ってくださいね。
うん、
リニューアルした時の、あれがちゃんとあるんで。
あ、持ってますか？
持ってます、持ってます。谷崎潤一郎。
ああ、これはね、
谷崎潤一郎。
横にあるんです
よ。そう、館もあるんで、うん、それも見に行きたいです。はい、ちょっととある方にね、谷崎潤一郎って言ったら、誰って言われましたから。
あ、まあね、
そういう人もいるんで、うん、まあ、やっぱ、てか、そういう人は別におってもいいんですよ。僕も誰なんで。
誰も構いません。
ただ、名前は知ってるんですよ。
う
ん、
あ、まあ、名前だけはね。
はい、だから、やっぱり、谷崎さんがどういう方かっていうのもね、ちょっと知り、に行くのもいいかなと、うん、
まあとにかく、まあ、現場にね、じっとしてるもいいけど動き回ることに意味ありますね。
そうですね、まあ、はい、それ動くもよし、じっとするのもよしということで、う
ん
う
ん
う
ん、僕は動きたいです。
文雄君がもらってきた、
これ僕が行ってる病院のところに置いてあったんですよね、
はい、文楽、
はい、
国立文楽劇場、
はい、
近鉄日本橋駅下車7号出口より東へ約徒歩1分ということで、はい、 夏休み文楽特別公演。
ああ。
これも7月22日です ね、
う
んうん。先ほどのね、アシアシーズ美術博物館も同じ日やったんで、はい、なんかこの日ってそういう日なんかもしれないですね。
ね、やっぱり夏休みということでね、やっぱ若い人にやっぱり見てもらうと意味ないという意味でやってはるんですよ ね、はい、これもね。はい、
雷太鼓、
あ、
西遊記、
はい、
お、芋山女帝京、そして夏祭り、何は、
うん、
鏡。
まあ一応お前の言うように、平らな打っといてくれる
じゃないですか。これすごいですね。
うち、ねうん、の番組でもね、はい、好きな方がおられました。
ルーさんですよね。そうです、そうですね。これはやっぱり、やっぱ良かったな、俺らもずっと言っといて。
まあね、そうかも、ね。
いろんなところのね、
はいはい、
お誘いを読みながら、なんで振り仮名打ってへんねんとか、ね、こんなん誰もわかると思うなよとか、悪態をついてましたけど。
そうですね。
やっぱり時代は合ってたんですね、僕らの読みで。
まあそうかもしれんね。
うん、
はい、
というわけで皆さん、
はい、
ちょっと値段とかまた検索してほしいんですけど、
ね、病院でこれ置いてあったら面白いってね。あ、なるほどな、こういうとこに病人というか病を得てる人もこんなとこからまた回復があるんかもわからんなと思いましたね。
そうですね、はいはい、なんで国立文楽劇場の人形浄瑠璃、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
そしてまたこちらも大阪なんですけど、はい、大阪画壇を巡る、
そう、
美の冒険。
なるほど。
ということで、これ、うん、あ、え、こんなんあるんですね。うん、大阪大学中之島センター10階。
うん。
佐治敬三メモリアルホール。
うん。
こんなとこか。
佐治敬三さんがやっぱり、なんかいろいろね、お金の点とかなんかで、ご協力しはったんちゃいますかね。
なるほどね。ま
あ、サントリーの会社の人ですけども。
あ、そうなんですね。はい。はい、という場所で、6月25日なんで、もうすぐですね。
そうです。
日曜日。
はい。
に、大阪画壇をめぐる美の冒険っていうのが行われる、
うん、
そうで二部制みたいですね。
ね
え、一部が昼の1時半から3時まで、
うん、
二部が3時15分から4時45分まで、
うんうん、
あ、この方がね、橋爪節也さんという
先生はね、
まあ、この方が佐伯雄三さんの話をされたりとか、
ね、はい、
あと門脇睦美さんが、
はい、
ガマチョウについて
面白いね。
ガマを、
はい、
ガマというかカエルか、カエルを愛し、カエルを描く、
はい、まあね、もう美術作品というのも見る方とかによって全然違いますから、
そう、
押し付けじゃないね、
うん、
もうそういうところがこういうところでもっと気楽に作品を見ようという気持ちが出てくると思うんですけど、大阪大学ってそういう学校ですもんね。
そうですね、うん、
非常にいい学校だと思いますよ、これ大阪の、まあ、代表する大学ですけども。
あ、ちなみに申し込み締め切りも過ぎておりますんで。
そうですか、ごめんなさい、
はいはい、まあまあね、なんか緊急連絡先とか電話したらもしかしたら入れるかもしれないけど、
行きたい人はやってみるべきですよね。
そうですね、はいはい、記念会会員3000円、非会員3500円と、
ね、
いうことでございます、はいはいはい、他にはララポートエキスポシティ、これ僕らの本局からちょっと行ったところにある、
そうです、そうです、
ね、1970年の大阪万博の記念公演なんですけど、
はい
はい、まあ、そこに今商業施設がララポートっていうのが入ってますが、
う
ん、そこでこんなイベントが、
はい、これも大阪大学のイベントですよね、
はい、大阪大学競争デイ、
はい、
共に作るデイ、
はい、
未来社会を創造中、
はいはいはい、
入場無料ということで、
はい、
最先端の研究を体感する未来の夏フェスということで、
はい、
これ面白そうですね、裏これ金魚がいいね、
そうそうそう、
表紙がね、
そうよね、うん、
はい、いろいろありますよ。コロナ禍の声を聞き取ろうとか、体のパーツを 3D プリント、動画で描く未来、
なんと
女性エンジニアが紡ぐ未来の大学、
はい、
おしゃべりロボットと話そう。
これロボットがね、この近くのパン屋さんの前におんねん、
は
い、いっぺん、まあね、唯一連れて行ったらあかんなと思って。
ほんまにいんのこいつは。
もうこれとよう似たやつがパン屋さんの前で店番しとるんですよ。このあれって5分ぐらいのところの
パン屋さんあるな、
例のあの、
ソルビデ、
ソルビデっていうか、
ソルビ
デだったから、ね、うん、まあ、難しい、あ、このところの入り口にね、おってね、おちょこりゅうね、時々俺入ってみたり、おーいと言うんだりして、おーいとこっち向けたり
なんかロボットで言うとね、シャープのロボホン懐かしいんですけど、あんま見ないですね、あいつ。
ああね、
ちょっともうちょっと見てもいいなと思うんですけど。
ほんまやね、戦中でもあんだけ真面目に店番しとるロボットって初めてでしてね、あれもっと皆さん買い方だったらいいなと思いますよね。
うん、タンパク質の形で未来が見える。
あ、なるほど。
結構ちょっとこれ興味ありますね。
うんうんうん、
大阪湾プラゴミゼロ、はい、と か、ね、まあいろいろありますんで。
はい。まあこんなんね、10ぐらいって一つ、まあね、おもろかったら儲けもんですよね。
そうですね。
あと、ここのつはしょうもない可能性があります。
はいはい。まあそれは分かんないですね。
言ってみないと分かりません。は
い、まあっていうような、
はい、
ふみおくんの、
そうですね。
まあ、お便りというか、
はいはい。まあ僕が行った病院の大きな受付のところに置いてた中から、自分の興味のあるパンフレットを持ってきました。
はい。というわけで、以上をもちまして、はい、リスナーさんからのお便り紹介終了。
ね、腹減りました。